今日はハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫生き物の死にざまば、生物学者の稲垣栄養が昆虫や魚、哺乳類など多様な生き物の最後のあり方を手がかりに、命のつながりを描く生き物エッセイ集である。題名は刺激的だが、内容は残酷さを煽るものではなく、子孫を残すために命を燃やし尽くす姿を、科学的な知見と情緒的な筆致の両方で伝える構成になっている。セミ、サケ、カマキリ、タコ、カゲロウ、ミツバチなど、身近な生き物から意外性のある生態までが短い章で紹介され、読者はそれぞれの生と死を通して、自然界の循環と個体の役割を見つめ直す。知識の獲得だけでなく、人間の生き方や死生命にも静かに問いを投げかけることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死は終わりではなく命のバトンを渡す過程。本書の中心には、すべて肺の血のバトンをつなぐためにという視点がある。生き物の死にざまは悲劇として消費されるのではなく、次の世代へ命をつなぐために組み込まれた自然の仕組みとして語られる。例えば繁殖のために力を使い果たす、子を守るために接触を座って衰弱するといった出来事は、人間の尺度ではむごく見えても個体の役割を果たしきるという意味で強い必然性を持つ。著者はこの必然性を進化や生態の観点から過度に断定せずに説明しつつ、読者が感情移入できる語り口で支える。その結果、死は単なる消滅ではなく、繁殖、成長、循環のプロセスの一部として立ち上がる。命の価値を個体の長さで測りがちな感覚を揺さぶり、短命でも役割を全うする生があることを理解させるのが、このテーマの重要点である。次に、親の自己犠牲が際立つ性、食戦略の多様さ、本書では、子を残すために親が払うコストが生き物ごとに驚くほど異なることが繰り返し示される。例えば、タコの母が長期間ほとんど食べずに卵を守り、孵化を見届けた後に死んでいくという話は、親の生存よりこの成功が優先される戦略の典型として紹介される。また昆虫の章では、子に身を捧ぐような行動や繁殖行動そのものが人となり合わせになる例が描かれ、自然界では繁殖外の血のハイリスクな局面であることが伝わる。著者の狙いは、単に献身的で感動的な物語にすることではなく、なぜそのような行動が成立し、長い時間の中で維持されてきたのかを読者に考えさせる点にある。生殖は美談だけでなく、環境、捕食、資源制約といった現実に制約された最適化の結果でもある。個体の死を前提にしてでも、時代を確実に残す戦略があり得ることが、生命感を現実的に深める。さらに、短い成虫期に凝縮される羽の密度、生き物の生を鳴らさではなく密度で捉える視点も、本書の大切な柱である。カゲロウの成虫が非常に短命であることはよく知られるが、著者はその短さをセンセーショナルに扱うのではなく、なぜ成虫期がそのように設計されているのかという生態学的な意味に読者を導く。成虫になってからの時間が短い種では、成長の大部分を別の段階で済ませ、成虫期は繁殖に特化することが多い。そこでは食べることや長生きすることより、つがい形成や産卵といった目的が優先され、結果として死は早く訪れる。しかしそれは命が軽いという意味ではなく、限られた時間に役割が凝縮されているということでもある。セミが地面に仰向けになり空を見ることなく死んでいくといった描写も、暴さの印象を呼ぶ一方で、地下での長い時間と地上での短い時間を対比させ、鵜の構造そのものを考えさせる。読者は短命の生き物を通じて、時間と価値の関係を再評価することになる。そして、循環としての死と生態系のつながり、個体の死が生態系の循環の中で次の命を支えるという観点も、本書の随所で意識されている。鮭の章では母なる川へ戻り産卵し、命を使い果たすという流れが、単なる帰巣本能の物語ではなく、世代を超えて環境と結びついた循環として語られる。生き物の死は孤立した出来事ではなく、栄養の移動、餌資源の供給、次世代の生存条件の形成など、周囲の生き物に影響する。著者はこうした点を専門用語で押し切るのではなく、読者がイメージできる形に整えて手維持するため、自然の関係性が立体的に理解しやすい。さらに、私たちが普段見過ごしがちなしが居やすい弱した個体にも、自然の仕組みの一部としての意味があることが示される。死を汚れや不幸として遠ざける態度に揺さぶりをかけ、生と死を切り離さずに考える姿勢を促す点で、科学読み物としても、死生身の本としても特徴的である。最後に科学と史上の両立が生む読みやすさと要因。 本書が広い読者層に届く理由は科学的事実の紹介と詩的な情緒のバランスにある。生態の説明は専門知識のない読書で戻るように短い章で区切られ、具体的な生き物の行動や最後の場面を中心に語られる。一方で著者の文章は観察者としての距離だけでなく、命への畏敬や哀切を含み、読後に静かな余韻を残す。タイトルからくらい印象を抱きやすいが、実際には生き物が最後まで懸命に生きる姿を通して、むしろ生命の明るさや強さが浮かび上がるという評価が多い。また、体系的な教科書ではなくエッセイであるため、厳密な網羅性よりも、読者が自分の生活や価値観に引き寄せて考えられる余白がある。知識を増やすだけでなく、では人間はどう生きるのかというと、自然に接続する点が、本書の文体と構成がもたらす大きな効用である。結論として、文庫生き物の死にざまは、自然や生き物が好きな人はもちろん、命や死について重くなりすぎずに考えたい人に向く一冊である。短い章で多様な生き物のエピソードが読めるため、通勤通学の読書にも合い。親子で話題にしやすい点でも教育的価値がある。得られる利点は2つある。第一にセミ、サケ、タコ、カマキリ、カゲロウなどの具体例を通じて生態の知識が増え自然を見る解像度が上がること。第二に個体の死を終わりとしてではなく時代へつなぐ仕組みとして捉え直し自分の死生観や生き方の前提を点検できることだ。同種の生き物エッセイは数多いが本書は最後の瞬間に焦点を当てることで繁殖や循環という生命の核心を強く浮かび上がらせる点が際立つ。暗さよりも役割を全うするのかが焼きが残るため、読み終えた後に世界が少し違って見えるタイプの自然読書として印象に残る。ご支援いただける場合は稲垣栄養。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。